移住企画上越に会いたんです。
スタジオには JCV 林田です。今日のゲストは東京オリンピック2020空手道型日本チームコーチの古川哲也さんです。古川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古川さんは生まれも育ちも中郷区、進学で立命館大学に行かれたんですよね。
はい、そうですね。
その時に、県外に出られたということで、京都ですよね。
そうですね、4年間だけ京都に、はい、住みました。あとは全て上越にいます。
そうですか、はい、の家業がお肉屋さん、はいはい、日本木いろはということで継いでらっしゃるんですよね、は
い、継いでというか手伝ってぐらいですけどまだ、
は
い、
そうですか、はい、今回のオリンピックでは、コーチとして重責を担いましたね。ご自身は長年にわたって空手の型の選手でいらっしゃいました。選手歴のどのぐらいでしたでしょうね。
そうですね、選手としては、まあ、15歳高校1年生から、空手を始めて、選手を引退したのは36の年ですので、ああ20年ぐらいですね。
20年ぐらいですかね、はいはい、で国体が連続出場14回。
そうですね、はい、
ミスター国体というニックネームがね付けられていて、で国体で5度で全日本選手権で2回優勝してらっしゃる、はい、そして2007年のドーハアジアオリンピックではアジアチャンピオン、華々しいですねそして、ナショナルチームのコーチ歴何年ぐらいからやってらっしゃるんでしょう。
そうですね、2009年に現役を引退して2011年から全日本のコーチになりました。
ああ、では今21なので10年ですね
、
はい、コーチをしてらっしゃる、でその流れでオリンピックのコーチもっていうことなんでしょうか。
そういうことですね、はい、ああ、
そうなんですね。そして地元でもね空手教室をやっていらっしゃいます、はい、でそのナショナルチームのコーチっていうのはどんなことをなさってるんですか。
はい、まあ、オリンピックが決まったここ 4、5年というのは少し変わったんですけども、それまでは、はい、まあ、月1回東京の方で、合宿をすると、全国から集まった強化選手を強化するというところが、主打して、それで、まあ、国際大会に連れていくというような感じでした。
そうだったんですね、はい、今年のオリンピックでは空手道女子型で清水希容選手のコーチもお務めになられました。
はい、
ね、こんな聞き方で本当に申し訳ないんですがいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、日本空手は日本発祥、沖縄発祥でありますし、はい、まあ、もしかしたら最初で最後じゃないかと言われてたオリンピック種目でしたので、まあ、何としても清水と一緒に優勝しようということをずっと掲げて5年ぐらい、稽古してたんですけども、まあ、結果準優勝ということで、まあ、非常に悔しい思いをしましたけれども、まあ、結果としては本当に残念で悔しい感じだったんですけども、まあ、この今回のことで、いろんな方から非常に感動したとか、空手の素晴らしさを伝わったというふうに言ってもらいましたので、そこの部分は非常に、嬉しく思います、
はい。金メダリストのスペインのサンチェス選手と準決勝では同じ 27.86 をマーク、はい、そして決勝では30点満点中 0.18 の差で、まあ、そうですね、清水選手は銀メダルになったんですが、はい、ちょっとねその 0.18 というのはよくわからないなと思いまして、100点満点換算にしてみたんです。そしたら 0.6 になったんですね、はい、100点満点の中で 0.6、 1点差にも満たないんですよ。
そうですね、
この 0.18 の差っていうのはどういうことなんでしょう。
そうですね、空手の方の採点方法で、はい、競技面と技術面というものがありまして、まあ、技術面というものが空手の技であったり、まあ、いわゆる空手の技術的なもので、競技面というものが、スピードパワーバランスというようなところで、まあ、アスレチック的な、身体能力的なものので両方で10点満点中つけるんですけども、
はい、
まあ、今回本当にサンドラ選手と希容選手でこう点数が割れまして、旗で例えば7人の審判旗で計算すると4票に清水に入ってたんですけども、
はい、
点数計算すると、残念ながらサンドラの方に、多く点数が入ってたということで、なかなかこう難しいところだったと思います。
5年ほど耐えてやってこられて1年伸びてですね、はい、 そのこのしかもこの僅差、その悔しさたるや、まあ、その競技をやっていない私たちですらこんだけ悔しいのに、清水選手と古川さんのお気持ちいかばかりかと思ってですね。
そうですね、うん、本当にまあ、試合終わった後、清水選手 の、まあ、インタビュー等もテレビで流れましたけど、辺の涙というかというものが物語ってるかなと思いますし、
はい、
まあ、それだけしっかりと打ち込んで、絶対取るぞという気持ちで臨んでましたので、本当に悔しい思いでしたけれども、まあ、結果は結果としてしっかりと受け止めて、まあ、次にどうするかということを今後だと思います。
話題になったのがですね、インターネットで非常に話題になったのがスペイン そのサンドラ選手が壇上から古川さんに正座をして礼をなさいました、
はい、
あれはどういった理由からなんでしょうか。
そうですね、少し話が長くなるかもしれないんですけども、2019年、昨年の2020年はほとんど試合がなかったんですが、2019年は毎月のように海外を転戦していました。2019年の9月に東京でそのプレミアリーグという試合がありまして、そこで今は点数で同点になった場合は内容差で、勝ち負けが決まるんですが、当時は同点になったら即再演武というふうな形で、はい、違う型を演武しましょうというような形になっていました、
はい、
まあ、そこでサンドラ選手と清水選手がまあ決勝で同点になりまして、再演武の結果、まあ、清水が優勝したということがあって、その壇上で、清水の方から、サンドラ選手のコーチのヘッスコーチに、まあ、同じような形で正座をしながら握手を求めたということがありました。でこれはまあ、それ以降お互いに勝ったり負けたりするんですが、その度にお互いがお互いのコーチに礼をするような形になりまして、まあ、これもサンドラ選手が2016年の年、世界大会の年、この時は清水が優勝したんですけども、そこから国際大会に出てきまして、サンドラ選手のコーチが旦那さんでして、そのヘスコーチとサンドラ選手、私と清水選手という4人のこの5年間にわたる、
はい、
ドラマといいますか、はい、勝ったり負けたりがありますけれども、はい、この、まあ、終わってヘスコーチとも2人で話したんですけども、まあ、高校まで女子方というか方は2人で歴史を作ってきたね、これからも頑張ろうみたいな形で話をしたんですけども、まあ、そういうふうな形でこの4人にはちょっと独特な感情といいますか、お互いを尊敬する気持ちがありますので、まあ、そういうのの表れとしてサンドラ選手が私にああいう形をしたというような形ですね。
そうなんですね。そのお相手がいらっしゃるからこそその競技が成り立つという、そのそういうことを非常にその空手道ではそれすごく大事にしてらっしゃる、それもこういうところに出たのかもしれないですね。本当に素敵なお話ですね。
そうですね、組手と違って直接こう対戦することではないんですけども、はい、やはり試合競技というのは相手がいてこその、試合ですし、また相手選手だけではなくて、まあ、コーチ関係者いろいろ含めてその関係者というか、まあ、それをサポートしている全ての方々がいて、はい、その選手が成り立っていると思いますので、
はい、
まあ、そういうところのこうお互いの、まあ、尊敬と、
はい
はい、感謝を込めてだと思います。
なるほど。空手の魅力の一つでその自己を鍛錬するということがあるようなんですが、以前古川さんの稽古場を私拝見させていただいたことがあります。でその時の印象として孤独だなと、自己との戦いだなという印象が非常に強かったんですね。一人で稽古する清水選手もそうかもしれないんですが、
はい、
どういう何かどんなお気持ち、何かいいことっていうのあるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、今の清水も大阪ですし、私が新潟ですので週末は一緒に練習してるんですけども、
はい、
まあ、それ以外の日は一人一人で練習してるということもありますし、私が現役の時もそうだったんですけども、やはり一緒に練習して新たなことを習う、また発見するというところを、自分の練習、一人の練習の時にしっかりと 自分と向き合ってその技をしっかり落とし込む作業というのがどうしても必要になると思います。また落とし込むことによって、習ったものを、まあ、私の場合は古川化するというか、
はい、
自分用にある程度こうアレンジをしていくというところも人の技なので自分の技にしないといけませんので、
はい、
まあ、そういうところを含めて孤独ですけども非常に充実した、まあ、言葉で内観じゃないですけど自分を見つめ直すところに非常に役に立つと思いますし、また試合はコーチボックスでアドバイス等はジェスチャー程度は送れるんですが話もできませんし、最終的にコートに上がったら一人ですので、そういうところのこう自分との向き合うということも大事だなと思います。
このコーナー一応移住企画となってます、
はいはい、
古川さんや古川さんのお弟子さんから空手を習いたい、それで移住したいという方もしかしていらっしゃるかもしれません。ちょっと今ねコロナ禍ですけれども、地元でお教室お稽古やってらっしゃいますよね、
はい
はい、見学などっていうのはいかがでしょう。
そうですね、本当に今この特別警報が出て、体育館が使用できないんですが、基本的には毎週火曜日木曜日の18時から、中郷の総合体育館で、稽古をしております。ぜひ気になる方、ご興味のある方は見学をしていただければと思います、
はい、今ちょっとコロナ禍で体育館閉まっているとのことですが、また開きましたらねぜひ、
はい
はい、空手の指導などで全国を飛び回っていらっしゃる古川さん、外から中郷を見つめる機会もあるかと思います。中郷区または上越の魅力と言いますといかがでしょう、はい、
そうですね、ずっと上越に住んでますので、なかなか自分自身で思うことというのが分からなかったことがあるんですが、
はい、
こうオリンピックご期間が近くなった時に、まあ、ずっと清水と練習をしていたんですけども、私が大阪に行くこともあれば清水が、まあ、月に1回程度、上越中郷の方で練習したこともあるんですけども、その時に、まあ、大阪はちょっとごちゃごちゃしてやはり人も多いですし、まあ、その分、まあ、いろんなものがあるのかもしれないんですけども、清水が言ってたのはこういう何もないところこそすごい幸せなとこですねみたいな話をして、うん、
はい、
海に行ってゆっくりしたり、また山の方に行って静かなところで行くというところが非常に良かったですし、また一番こう、まあ、彼女が言ってたのが、まあ、大阪で練習する時というのは、まあ、何かしらのこう騒音といったらあれですね、まあ、生活音が、
はい、
車の音、
はい、
話し声とかが聞こえるんですけども、
はい、
まあ、中郷が特にそういうところだったかもしれないんですけど、中郷の総合体育館で練習していると、風の音と鳥のさえずりしか聞こえなかったり、まあ、夏だと虫の音ぐらい、ぐらいなので、そういうもう一切のこう自然の音しか聞こえないというような社会音がないところで集中してできたということが話してましたので、やっぱ普段いるとあんまり気づかないんですけど、そういう何もないところにいるというのはすごい幸せなことだなと改めて思いましたし、はい、
ではこれからの古川さんの展望をお聞かせいただきたいんですが、
はい、はい、まあ、オリンピックが、まあ、一区切りしまして、
はい、
今後また世界、日本世界で戦うような選手を、まあ、しっかりと、指導していきたいと思いますし、またここ上越、私の古川道場、この地元の足元から、
はい、
まずはしっかりと空手が大好きだなと思えるような子どもたちを、指導していきたいと思っています。
はい、今日のゲストは東京オリンピック2020空手道型日本チームコーチの古川哲也さんでした。古川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は近日中にポッドキャストと Spotify に配信します。 FM 上越のホームページからパソコン、スマートフォンでいつでもどこからでもお聞きいただけます。来週のゲストは阪急交通社から3年間上越観光コンベンション協会に派遣となった上場亮さんです。上越に会いたんでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない。
よそ者扱い2日まで古い習慣押し付けないけどみんなで飲むときは誘ってやろう君がうちの集落に住むならばうちを選んでくれた君をみんなで迎えようみんなで迎えよう